カラーデイズ。2014年3月27日木曜日午後7時51分頃収録カラーデイズ、パーソナリティ若でございますけれどもですね、ということで前回に引き続き今回もカラーデイズ感謝祭2014の、報告会を行いたいと思います。今回が第4弾になりますけれども、前回ちょっと話しきれなかったちょっとディズニーランドの夜の話を、した後に、感謝祭2日目の、話ができればいいかなというふうに思います。ということで、今回もよろしくお願いいたします。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム赤一六 .com の制作でお送りします。
カラデイズ感謝祭2014企画室。改めまして皆さんこんにちは、カラーデイズパーソナリティ若でございますけれどもですね、前回の、話の続きは、なんだっけ、スターツアーズがね、そうやたらこう綺麗になっててびっくりしたみたいな話を、しましたけど、ここでもね 3D メガネかけまして、そう若さんはここもね、あのメガネオンメガネで行きましたけれどもそういやよかったねスターツアーズでまあ、スターツアーズは、まあ、この辺で終わりにしてですよ。でその後、女子船マークトウィン号に乗りましてみたいな話をしたんですけども、これね行く途中にね、ちょうどディズニーランド自体がもう結構真っ暗になってて、ライトアップが、始まってまして、シンデレラ城のねあたりとかねすんごい綺麗だったの。30周年ね、の記念のあの感じの、特別仕様になっておりまして、すんごい綺麗だったんでね、ちょうどね通った時にね、イルミネーションのその点灯が結構始まるくらいの時間帯で、すごいね、綺麗に、輝いておりました。もうすごいね、なんかすげえいい雰囲気になってんじゃないこれみたいなね、まあ、今回のね、テーマが大人のディズニーデート、ね、今回このテーマで言ってますから、ね、アトラクションの乗り込むぞって言ってる割に、ね、このテーマで言ってますから、ね、いい感じのないい感じの雰囲気になりまして、でまあその流れで乗った上越線の話なんですけど、隠れミッキーがいるって話は前回したよね。そうだね、前回そう、まあ、合計すると一応3箇所って言っていいのかな、もう3箇所、これそう、ちょうどね僕らがね乗る回がね、ちょうどね人数がね大してなかったんだよね。そう、大してなかったんだよね。俺らが乗る次の回はね結構人いたんだけどね、僕ら乗る時だけちょっと偶然まあ夜だっつうこともあってなのかな、あまりね人がいなかったんですよね。そう、それでキャストの方がなんか暇そうにしてたんで、アツリさんがね隠れミッキーの話はそこでキャストの一人にそこでし始めまして、どこにいるんですかつって、で僕も気になってたんで、たらまあ場所は言わないですけども、キャストの方にね聞いたら多分教えてくれるんで、皆さんも聞いてみてください。気になる人は、そう、そんなとこにいんのみたいなね、アトリさんと二人で、ね、びっくりしました。そんなとこに隠れミッキーいんのみたいな、そう絶対わかんないね、あれ言われないとね、みたいなとこにあって、で船のね、でアトリさんと僕はね、一応マーク・トウィン号の3階層目 ?3 階そうね、3階って言ったらいいのかな、3階のデッキの方に登りまして、でそっからザーッとね船から見えるこうシンデレラ城がね、こういい感じにこうイルミネーションライトアップされてる、のを見たりとかね、こう遠くでみんながキャキャ騒いでるね声が聞こえる声をバックにね、いい感じのね、いい雰囲気ね、もうあれやばかったね、そうね、だからね、思わず若さんもちょっと ちょっと酔いしれておりました。あの夜の雰囲気に。よかったね。で、まあ、いい感じでね、そう、あの、マーク・トウィングに乗ってる時にね、ね、ちょっとね、どことは言わないけどね、あの、見えてはいけないものが見えてしまったりとかね、あの、パークの外にある施設がね、ちょっとね、光が見えちゃって、あれみたいな感じ。あ、どっちだっけな、ウエスタン・リバーに乗ってた時だっけな。あ、どっちだったっけ。あ、なんかウエスタン・リバーに乗ってた時だったような気がしないでもない。あ、どっちかです、どっちかに乗ってた時にね、見えちゃってね、あれとかって思って。なんですけどね。あ、そうそう、その後、ウエスタン・リバー鉄道に乗りまして、最後ね。ウエスタン・リバー鉄道もね、久しぶりに乗ったね、俺もね。高校2年生の時に来た時に乗ってないもん、俺。多分。すんごい久しぶりに乗りまして。ウエスタン・リバー鉄道ね。まあ、あれもね、すごいいいね。夜だね、真っ暗だからね。はあ、まあ、それもね、いい雰囲気でね。ええ、いやー、なんか、あれね、なんかすごいやっぱりね、やっぱいいね。ディズニーでデートって、いいね。思いました。よかったと思います。あれだね、だからさ、これ多分生放送の時に話すと思うんだけど、詳しくは。だから、あれだな、そうだね、プロポーズするときはディズニーランドだね。まあ、C でもいいかもしれないけど。でね、ちょっと思った。改めてそれは思った。今回ね、結構、パークの閉園時間までずっとびっしりいたんですけども、2時半からいたから大体8時間ぐらい、約8時間ぐらいのパークの中にいたんですけれども、で8時間パークにいて、まあさっき言った通り一応スプリングロールも、まあ、つまみながら昼飯ですあれ。で、まあその後クイーンオブハートのところで夕ご飯ディナー食べまして、っていうのを挟みながらアトラクションに乗りまくった結果ね、僕らね、アトラクションに乗った数、なんと、9つ乗りました。すごいでしょ ?2 時半に来てんだよ ?2 時半に出て9時、9つだよ、まだどんだけ乗ってんだよって言われるかもしれない。飯食ってないんじゃないのって言われるかもしれませんけど、ちゃんとご飯も食べてね、誕生日ケーキも食べまして、キャストの方にたくさんお祝いされましてですよ。9つですよ。ねえ。ああ、その話しようか。ウエスタンリバー鉄道の話にちょっと戻りますけど、そう、ウエスタンリバー鉄道にね、これ乗る前の話ね。俺ね、で、アトレさん、ちょうど、もうすぐ出るんで、もしよろしければ乗りませんかみたいな感じで、入り口のところでキャストの方に言われて、ああ、乗りますみたいな感じで、僕ら2人、ウエスタンリバー鉄道の、入り口のところまで行ったんですけど、アドルさんは普通に通してくれたんですね、ウェスタンリバー鉄道の中にね。俺止められてね、入り口で。そう、あれヒヤッてした一瞬。そう、キャストの方が、あ、ちょっと待ってくださいって言われて、で僕のことをジロッとジロジロ見るわけですよ。で、おうみたいなね、なんかハッピーバースデーみたいなね。もう、そこでもそれやられまして、もうね、そう、でも一回止められたからびっくりした。で、その、周りにいるキャストの方がね、だいたい3人ぐらいいたかな ?3 名ぐらいの方いたかな、もうみんな俺のことを見るんですよ。なんだみたいな。もうなんだと。で、なんとなくね、うすうす嫌な予感もしてたんですけど、ね、あ、やっぱりそれかみたいな感じでね。で、アトルさん苦笑いじゃねえね。アトルさん大爆笑みたいな。もうよくわかんない感じで。そう。まあね、そんな感じで、ね、そんな、楽しい、ディズニーランドでした。はい。まあ、いろいろね、まだね、話しないことあるんだけどね、その辺は、大高野祭の中で、ちょっと、まだね、あるんですけど、まだいろいろあるんですけど、ディズニーの話してたら、もう、これだけでね、もう俺、もう今回も終わっちゃうから、もう、ポッドキャストの中では、ちょっとこの辺で終わりです。まあ、もっと、番外編的な話を聞きたい人は、30日、日曜日に行われる大高野祭、聞いてください。はい。で、まあ、こんな感じで、1日目終了です。はい。1日目終わりました。で、2日目です。はい。もう2日目です。はい。1日目と2日目の間に何、じゃあ、ディズニーランドから帰った、あ、そうだ、ディズニーランドね、そう、お土産スタッフに買ってきたんで、後で渡しますね。まだ渡してないんだけどね。 はい、スタッフにはちゃんとお土産買ってきました。買ってきたんだけどね、あれね、あのパークの外で買ったからね、パークの外のストアで買ったからね、そうそう、パークの外の、ね、ストアでもね、会見の時にね、あのハッピーバースデーって言われてね、まあ、本当にありがたい話ですね。あのね、パークの外で買ったからね、ランドじゃなくてね、Cで売ってるやつを買ってきたから。後で渡します。はい。まあいいや。で、まあその後のディズニーを、まあ、前浜出まして、まあそっからね、まあ某所にある、まあ某所にある、まあアトレさん家にお邪魔いたしまして、一泊しました。はい。ね、夜を共に過ごしました。はい。中略。ここに関しては、中略ということで。まあ、ここの話も聞きたい人は、大公演さえ聞いてください。この辺、中略ということで、カットします。もう二日目の話です。二日目はね、まあ、二日目が、カラーディーズ感謝祭的には本祭ということで、まあ、メインイベント、まあ、感謝祭のイベント尽くしということだったんですけれども、午前中ね、そう、で、もともとランチ会、まあ、企画の時系列順で言うと、ランチ会が午前中あって、その後秋葉巡業があって、で、その後カラオケがあって、で、最後飲み会っていう流れだったんですけども、ランチ会の参加者がね、俺とアトリさんだけだったんですよ。そう。で、まあ、じゃあ、午前中フリーでいいですね、つって、結局ランチ会を取りやめて、3日目にちょっと関東の、観光しようと思ってたんですけども、その時にちょっと行こうと思って、リストで上げてた、お台場にある日本科学未来館っていう、まあ、科学館ですね。に、まあ、行こうじゃないかと。午前中じゃあ、ちょっと時間あるんで、ちょっと朝早く出て行きましょうっつって、朝8時半ぐらいになってる3時を出て、で、まあ、ちょっと10時ぐらいに、10時ちょい過ぎぐらいに、ね、あれはね、いろいろ、まあ、電車を乗り継いで、最後、ゆりかもめに乗って、そう、ゆりかもめってね、みんな知ってる、あれね、自動運転なんだよ。そう、運転手さんいないの、あれ。全部オートマティックになってんの、すごいよね。まあいいや、ゆりかもめの話はいいんですけど、あれだ、お台場のね、テレコムセンターのところでおりまして、で、そっから徒歩、だいたい5分ぐらいかな、5分ぐらいのところにね、日本科学未来館っていうね、すんごいね、思ってたよりも、想像よりもね、大きい建物だったんですけれども、そう。で、日本科学、まあ、ここはね、もともと僕が行きたいっつってね、理系の血が騒ぐぜっつってね、俺がね、行きたいっつって言って、で、アトリさんと一緒に行きました。入館料はね、常設展示と、まあ、特別展示、まあ、どちらも今回見に行ったんですけども、どちらも込みで1000円でした。はい。2013年3月31日までだと思うんですけど、4月1日からの値段は知りません。1000円ぐらい、1000円で、見に行きました。はい。でね、まあ、特別展示を先に見ましてですね、まあ、入ってね、そう、で、そうそうそう、で、入るときにね、ぜひ、まあ、じゃあ、日本科学未来館に、プランタリウムの、ルームがあるんですけれども、ぜひ見ませんかということで、これはね、入った人、ただで見れるらしいんですね、入館した人は。で、じゃあ、ちょっとせっかくなんで見ましょうか、つって、アトルさんと。で、それが11時開始だったんで、1時間ぐらい時間あったんで、その間に1階に、特別展示があったんで、まあ、特別展示、僕らが、まあ、これ6月くらいまでやってるんですけども、ザ企画展、極める日本ものづくり世界一展っていうね、あ、ザ世界一展か、はい、っていうね、なんかすごい面白いなんか企画展示やってまして、で、なんかいろいろあったんですよ。なんかその日本が誇るその技術のその、まあ、いろいろあって、なんかね、そうそう、なんかね、木製の自転車とかあった。そう、木製の自転車とかあったりとかね、あと刀っていうか包丁か、包丁ができるまでの過程みたいなのが置いてあったりとかね、回転寿司とかあったね。あとね、あと何やった、自動販売機の秘密とは、まあ、この話ね、話したらね長いから、ポッドキャストではやんないけど、大根屋さんの時には詳しい話はするんだけど、そう、自動販売機の秘密とか、大した驚かねえだろとかって、今更自動販売機の話はははとかね、最初ね、舐めてた若さんだったんですけどね、控えと知らないこといっぱいあってね、そう、これはね、僕もびっくりした。うん。で、その後ね、3D カメラっていうのがあって、まあ、3D カメラつってもあれですよ。若さん撮ったらなんか若さんが 3D フィギュアみたいになりますとか、そういうやつじゃなくて、そう、カメ ラの焦点が、まあ普通焦点って一箇所じゃないですか、フォーカス当てるのって。複数当てられるカメラみたいなのがあって、それがね、すごいちょっと面白かったりとかと、360度カメラとかあったね。それで、ね、試しに僕もね、撮影させてもらったんですけど、試してね。すごいの。もう上下、左右、360度、どっこでも見る。だからあれですよ。簡単に言うとある、Google Earth みたいな感じ。そうそう。イメージで言うと Google Earth みたいな感じ。みたいな感じのやつが置いてあったりとかね。あとね、世界一番小さい、なんかこう、ネジとかね、こう部品とかが置いてて、もうね、ゴミみたいな、もうね、これ、もうホコリでしょみたいな。顕微鏡が置いてあって、覗くとね、ちゃんとね、ネジになってんの。見たら、すっごいちっちゃかったね。もうそんな、常設展示を。あ、常設展示じゃなかった、こっちは企画展示だ。企画展示。なんかね、ミクのフィギュアとかあったよ。なんかよくわかんなくて。そうそうそう。まあ、そんなのが置いてあった、企画展示室なんかも、寄りながら、11時になって、プランタニウム見に行きまして、あ、ね、これね、日本でね、一番高精度、精度がね、一番高いプランタニウムなんですよ、ここの。ものすごい綺麗だったね、プラネタリウム。で、3D なんですよ、ここも。で、まあ、ディズニー引き続き、ここも 3D なんですね。で、3D 映像もあって、だから、ここもね、俺カメラじゃない、メガネオンメガネで入ったんですけどね、すんごい綺麗だった。アトリさん、ちょっとね、寝落ちしたって言ってましたけどね、僕は、まあ、ずっと見てたんですけれども、まあ、すごい綺麗だったね。プラネタリウムすごい綺麗でした。まあ、去年のね、夏も僕は弟と一緒に、まあ、プラネタリウム見に行ったみたいな話は、ポッドキャストの中でしたと思うんですけども、もう全然違う。もうね、めちゃくちゃ精度高かった。はあ、で、まあ、その他、まあ、常設展示通行って、なんかいろいろね、5階はなんか世界を探るみたいな感じで、こうなんかね、宇宙ステーションの模型があったりとかして、そこでなんか宇宙ステーション、その宇宙飛行士の人はどんなものを食べてんのかみたいな。なんかね、300種類ぐらいあるって言ったね、宇宙食。そうそうそう。で、一日ね、そう、ちゃんと3食取るんですよ、一日。ちょっとこの話しますけど、宇宙飛行士の人ちゃんと3食取るんです。3食取るんですけど、その1食1食、ちゃんと5種類ぐらいのものを食べるんですって。その飲み物とかも含めてね。そう、飲み物とかもね、飲めるんですよ。そうそうそう。みたいな感じで。で、じゃあ、宇宙ステーションの中でどうやって調理してるのかみたいなところも、ちゃんと現物大の模型があって、それもね、解説してくださっててね、いやー、なるほどねーとかって思いながら、うん。で、あと海を潜る、深海っていう潜水、調査船みたいなのもあるんですけど、その、まあ、模型とかもあったりとかして、あ、こんな狭いとこやってんな、みたいなところ、すごいね、面白かったです。まあ、そんなのがあったりとかね、あと3階にね、そうそう、アシモがいたんです、アシモ。で、これね、ちょうど僕らが行った時、アシモは実は実証実験中だったんですよ。後からちょっと僕も調べて分かったんですけども。そう、アシモね。アシモは賢いね。まあ、まあ、すごく平たく言うと、僕のやってる、大学でやってる研究みたいなのって、詰まるところ行くと、アシモを目指してるんですよね。そう、アシモをもっともっと、精度高くしていこうっていうか、もっとできることを増やしていこうみたいなのが、まあ、僕の専攻してる分野の、まあ、割と近いところというか、結構近い方ですね。そう、アシモの知能がどうなってるのかみたいなところを、まあ、勉強してるのが、まあ、僕らなんですけど、まあ、僕なんですけど、だからそういう意味では、アシモはね、すごく興味深く、見てまして、いや、あいつ賢いな、おい、みたいな話だね。そうそうそうそう。で、あと、日本科学未来館のシンボルでもあるジオコスモスっていうね、リアルタイムの地球儀なんですよ。が、すっごいでっかいやつなんだけど、なんかね、近づいてみるとね、なんかね、若干の太陽光パネルみたいな感じになってるんですけど、そうそう、ジオコスモスも見てきまして、そう、これもね、見たかったものの一つなんですよ、ジオコスモス。リアルタイムで動く地球儀っていうね。これもすごかったですね。もうね、堪能しました。うん。だから、まあ、2時間ぐらいいたのかな、だから、12時半くらいまでいたもんね。そうだね、12時半ぐらいまで行って。で、その後ね、秋葉に僕は向かいまして、アトリさんとはちょっと一旦ここで途中で、ちょっと、この時だけでちょっと一旦お別れをしてですね、いたんですけれども、もう話ができなかった。ということで、次回に続く、次回はね、飲み会の話までいければいいな。さあ、どこまで、もしかしたら7回じゃ終わらないかもしれないということで、大丈夫かな。ここまでの相手からです、パーソナリティーを感じました。それでは皆さん、次回までお元気で、さようなら。
七色の虹か。